様ご機嫌いかがですか。トップフォーラム21ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域でトップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストは花道店長根岸充さんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。
おい母さん、借りられたぞ。
本当に良かったわね、お父さん。
さ、頑張って商売商売。
低金利で無担保無保証マルケン資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所中小企業相談所までお気軽にどうぞ。
改めまして今週のゲストは花道店長根岸充さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それではまず花道のご紹介お願いいたします。
はい、私ども花道はですね、岡崎市にありますホラ愛称店さんの隣でですね、花屋の店舗を構えさせていただいてます。そこでですね、お花のサービスはもちろんなんですけれども、花道の活動としていろんなイベントの装飾であったり空間の装飾、そういったお手伝いもさせていただいております。
ホラ町にある愛称店さんのね、駐車場の一角に店舗があるということで、お尋ねになるお客様は愛称店さんの駐車場に車入れちゃって大丈夫なんですか。
あ、はい、大丈夫でございます。
でそちらは店舗ということで、普通にこのお花屋さんとして活動してらっしゃる。
そうですね。
でその花道という店名、こちらお店のお名前はアルファベットで花道と書かれるというふうに伺ってますが、
はい、
この活動ということではまた違う字を当てたものがありますよね。
そうですね、
はい、そちらのちょっとご紹介もお願いしていいですか。
はい、漢字でですね、花の美しさを知ると書きまして花道という活動名で活動しております。やはり花の美しさを知る、そこの意味に込めました思いというのはですね、やはりお花を自身はもちろん綺麗なんですけれども、やはり花の持つ本来の美しさって何だろうって考えた時に、やはりお花を見て感じるあの美しさであったり、贈る贈られる側のありがとうが生まれる、そういった部分に美しさっていうものは秘められてるもんじゃないかなと思いまして、そういったお手伝いをさせていただくっていう観点から花屋さんをやらせていただいてます。
お花を買う、お花を贈る、ここにはどういう素晴らしさがあるっていうふうに思います。
やはりですね、お花っていうものの美しさ、僕が思うにですね、普段あんまり言葉で伝えれない部分であったり、まあ私自身もそうなんですけど、普段から幼ってる妻に対して、そういった部分っていうのをやっぱお花の力を借りて、僕自身も、この間いい夫婦の日にお花を送ってみたんですね。やっぱりそこでは普段からありがとうっていうのもやっぱ難しい、ちょっと恥ずかしい部分があったりするんですけど、やっぱりそういった部分でお花の力を借りて思い伝えるっていうところで、お花の力っていうものは非常に男性の皆様にとってはご活用いただきたいなっていうふうに思ってます。
今いただいたねお名刺の裏に、あなたの人生を花の力を借りて笑顔や幸せを感じられる機会を増やしますというふうにありますが、確かにこのお花の持っているエネルギー力、そこにはすごいエネルギーありますよね。
そうですね、やはりそういった部分で感じられるようになったのは、お客様と本当にお花を介してそうやって接しすることで、直にお客様から花束綺麗だったよ、ありがとうという、そこにありがとうという言葉がね、普通にお花を売る買うという立場じゃなくて、本当に人と人とのそういったありがとうの関係っていうのが構築できるっていうところに、僕はすごい喜びを感じているので、そういった部分でもやはりお花の良さっていうのを一人でも多くの皆様に伝えていきたいなっていうところではありますね。はい、
そうですね、贈る贈られる、これもねお花の持っている良さだとは思うんですが、そうではなくって自分のためにお花を買う、ご家庭の食卓に花一輪でもいいかな、飾ってみる、 そうするとなんとなくね、そこの空気感が変わりますよね。
そうですね、うん、花一輪置くだけで、そういった自分だけの空間の演出っていうのも、お花だけにとらわれるんじゃなくて、そこにはどういったシチュエーション、その場所によっての空間演出、例えば一輪であってもその影が違えば、また見る世界もそういった空間の演出方も違うと思いますし、そういった部分でも提案していくことで、お花の良さ、お客様に喜びを伝えることができるんじゃないかなと思ってます。
自分のために買うってなかなか皆さんされる方少ないとは思うんですが、でもそういうことができると少し心が豊かになりますよね。
そうですね、そういった部分からやっぱり素直に人にありがとうであったり、そういった部分をお花に最初は頼るんだけれども、やっぱり最後は言葉で伝えてあげる、お花と一緒に言葉も添えてあげるっていうことが一番素敵なことなんではないかなと思います。
お花の持っている力を少し借りて、素直な気持ちで人と接することができるようになると、とてもいい時間が過ごせるようにきっとなりますよね、はい、
そうですね。ぜひお花なんてっておっしゃる方にこそ、ぜひね、お花の良さっていうのを僕からお伝えして、そういったお手伝いをしていきたいなと思いますね。やっぱり最初はやはりお花一輪からでも結構なんで、まずはその空間に置いてみて、その感じ取る感性っていうのを感じていただきたいなと、お客様自身がね。
もう普段はそういったそのお花を買う、送る、これがもうお店としてのね、お仕事としては一番メインになるのかなとは思うんですが、お花のある生活を提案していくということで、人生のいろんなイベントにお花を使った装飾っていうこともやってらっしゃるんですよね。
そうですね、はい、いろんな人生の場面場面での装飾っていうものがあったりしますので、やはり結婚式であったり大きなイベントで行きますと、そういったお祝い事、またまた企業様の弁当のお手伝いっていう場面でも、そういったお客様にね、広くお花を触れていただくっていう形で、花で作ったそのフォトスペースっていう形で、お客様のそういったイベントに参加された思い出という形でお花でのお手伝いもさせていただいてます。最近ね、インスタ映えとかね、お花でバックにしてお客様に喜ばれるようなサービスの展開もしております。
この番組をね、聞いてくださっている企業の方で、はい、イベントを考えてるっていう方にとってみれば、お花のそういったスペースを作るっていうのもね、一つとっても素敵なことですよね。
そうですね、本来ね、あんまり生のお花っていうのは個人で買うのは難しいかもしれないですけど、そういったイベントの場でちょっと身近な存在として広く周知して、お花の持つそのさっき言った力というものを伝えていければなと思ってます。
はい、ありがとうございます。それではここでリクエストをいただきたいと思います。曲のご紹介をお願いします。
はい、高橋優さんで明日はきっといい日になるという曲なんですけれども、曲名からですね、単純にもう力をもらえる、もうパワーワードかなって僕は思いますので、ぜひ皆さんにも聞いていただきたいなと思います。
今週のゲストは花道店長根岸満さんです。引き続き根岸さんにお話を伺っていきたいと思いますが、根岸さんはご出身はどちらなんですか？
はい、出身はですね、東北は仙台の出身です。
仙台のご出身なんですね。
はい、
小さい頃のご自身はどんな子供だったっていうふうに思います？
小さい頃はですね、まあそれなりにもモテもしましたし、ただモテるというよりかは、クラスメートを笑わせるやつが一番かっこいいっていう時代だったんですよ、僕が育ったと。なのでやっぱり人を笑わせることに関しては、もう小さい頃から常に好きだった幼少期でした ね。
人を楽しませることが大好きな少年時代だったという。
大好きですね、常になんか面白いことを考えてたし、面白い人とつるんでた時代でしたね、はい、
でそれが受けるとモテちゃうっていう。
そうですね、かっこいいで笑いも取れるわってなったら、俺はもう向かうところ敵なしじゃないですか。
敵な人少年時代だったわけですね、はい、で小学校はそんな時代を過ごし、そして中学校思春期になっていくわけですが、はい、思春期になってもその絶好調が続いたわけですか？
絶好調、中学でも健在でしたね、
中学時代は何か部活とかされてたんですか？
部活はですね、ソフトテニス部に所属しておりまして、
これかっこいい男の子の定番的ですね。
そうですね、中でもやっぱりこのかっこいいところ定番中の定番で前衛で、やっぱりこのスマッシュをパコン
バシッて決める、それは楽しくてかっこよくてテニスできてモテモテですね。
そうですね、
モテモテの思春期、
今思い返しても、結構そうですね、いい時代だったなと思いますね。
そして、高校に進学ということになるわけですよね、はい、ずっと仙台ですか、その頃も？
そうですね、仙台ですね、はい、
で高校を選択する段階では、ね、高齢化したいからこの高校みたいなのがあったんですか？
高齢化したいからっていうのは、うん、特にはなかったんですね。まだそこでもその将来のまだ夢っていうのもまだ見出せてないまま、はい、私立の方に通うことになったんですけども、
高校時代は何かこうすごく思い出に残ってることとかってあります？
高校時代がですね、意外と一番思い出という思い出がなくて、高校からあのバイトをし始めて、あの初めてそう言って自分で自分のバイト代の中であのやりくりするっていうことを覚えていきましたね。
経済活動がそこから始まったわけですね。
そうですね。
ちなみに高校時代はどんなアルバイトされてたんですか？
高校時代はですね、あのスーパーのお寿司屋さんという部門のアルバイトなんですけども、寿司部っていうひたすらお寿司のネタを乗せて、で店の外に、あの陳列するっていう作業と同時に、あのバイトでは結構珍しく店内にアナウンスするんですよ。その頃からやっぱその喋るって人前に向けて喋るっていうことの緊張はしたんですけれども、噛んだりしてもう噛んだなみたいな感じで言われたんですけども、そういったところからのそういなんていうんですかね、度胸というか、そういった部分はあの勉強にはなってきましたね。そこからお客さんとのそのお触れ合いだとか、人との接し方っていうのを学んでいったかなと思います。
中学生までモテモテ街道を行っていた、高校時代はどうだったんですか？
高校時代はですね、驚愕だったんですけど、ちょっとモテモテが一瞬ちょっと落ち着いた感じにはなった。
高校時代はそうすると部活とかもやってなかったんですか？
高校はですね、部活には所属してなくて、ちょっとそのサークルじゃないけど部活には所属してなくて、学校終わってからそのちょうど2002年ぐらいのワールドカップが、そこからねちょっとサッカーでフットサルにちょっと目覚めまして、ちょっとバイトとそういった学校の敷地内でそういったものをでちょっとスポーツっていうか帰宅部ですね、完全に
アルバイトをしフットサルをしみたいな青春時代だったなっていう。
そうですね、はい。
そして高校3年間を終える頃には当然ご自分のそろそろ進路、どういう風に自分のねこう人生設計持っていこうかなっていうのを考えられたんでしょうか？
人生設計としましては、中学時代にですね、やっぱ人のお役に立ちたいっていうのがすごい、そこで何かなって考えた時に、結構単純かもしれないですけど、昔はあの踊る大捜査線だったじゃないですか、あのドラマすごくハマって、やっぱかっこいいよね警察官って、警察官になりたいなって、そこから専門学校に進んで警察官の夢を追いかけるようになったんですよ。
じゃあ高校卒業されてからは警察官になるべく
専門学校2年ほど通って、ちょっと公務員の専門の学校に行って、警察官の夢を追いかけました。
そして追いかけて
2年間、で結果が出せなかったので、それ以上のちょっと夢っていうのは諦めて、まず企業に就職しながら、やっぱ二十歳になったんで、そこがある種のターニングポイントかなと思って、やっぱり二十歳までは、あと親に育ててもらった私立も生かせてもらったっていう部分があったんで、働いてやっぱ少しでも感謝っていう意味でちょっとお返ししたいなっていうところから、ちょっと夢は諦めてしまったんですけど、
きっと誰かの役に立ちたいという思いは持ちつつ、
そうですね、社会人1年目からもやっぱそういった思いですね。一番目に就職したのはガチャガチャってありますよね、ガチャガチャでちょっと子供に夢をみたいなところで、そういった思いでお仕事させていただいて、いろんなとこ転々と、そっからあの仙台から名古屋に出るっていうことになったんですけども、
そういうことなんですね。最初にその就職した会社がこう全国展開だったので、
そうですね、
ということなんですね。でそこでこの愛知県と縁ができたという、
そうです、はい、
ことなんですね。やっと仙台と
つながりましたね。
つながりましたね、はい。でそのお仕事をしながら、今のこのお花の仕事に至る、この経緯はどういう感じだったんですか？
この経緯はですね、愛知におりながらちょっと前の会社のちょっと 業績にちょっと不信感を抱きまして、せっかくなんでちょっと転職、まだ23だったのかな、その当時、23なのでせめて3年は勤めてから辞めようと思ったんですよ、そこから他の仕事を探し出した時に、前職もやっぱ車での移動が結構大半を占めてたんで、車の移動配達っていう部分でフォーカス当てて探したところ、お花の配達っていう形でこちらの会社に出会って、でそういったところからお花の配達で今の会社に勤めさせていただいてます。
もともとはその車に乗る配達がしたい、 その配達するものがお花だ、うん、よしっていう感じで就職されたんですね。ところが実際にお仕事を始めてみたら、うん、運んだ後のお仕事が結構多かったってことなんですかね。
そうですね、配達だけじゃないんだね、うん、花のお仕事って。配達はもちろん、それ以上にも増して飾りであったり、花でする装飾っていう部分の方が、あれ仕事の割合としては大きいなということに気づかされまして、そういったところで花間接的ではあるんですけれども、お花の技術を磨いていったっていう経緯が現在にも至ってますね。
別にこのお花が大好きで花の世界に来たってわけじゃないんですよね。
そうなんですよね。今ではそのお客様にね、あの花の美しさっていうものを伝えながらも、最初はお花好きじゃなかったっていうところにまた面白いところで、
今のようにお花はすごいよっていうことを熱く語れるようになる、なんかきっかけがあったんですか？
きっかけはですね、今まではですね、その装飾していただいたっていうのもどちらかというと裏方の仕事ではあったんですよ。あの直接お客様と接する機会っていうのがあったかっていうとそうじゃなかったんで、ちょっとその自分のやってる仕事に対して自信が持てなかった部分があったんですけど、お客さんとこうやってお花をね、お花屋さんであったりイベントでお客さんと直に接する機会が、お客さんからそのありがとうっていう一言がね、どれほど僕にその感動というか、お客さんから気づかされた部分であるんですよね。本当お花でできることってこんなにも人を感動させたり感謝される仕事をしてるんだなっていうところに改めてその気づかされた部分、それは全てあのお客様だったんですよね。
そういったお客様との何気ないやり取りの中で、ああやっぱりお花って人を喜ばせるもんなんだなってことを改めて感じられたってことなんですね。
そうですね、うん、でそこであのお客様に喜んでもらうことの嬉しさっていうのが僕の喜び、原点を考えた時に、僕って人を笑わせたりそういったり楽しんでもらうことに喜びを感じてる幼少期だったので、うん、そこが、あ、僕ってそれが一番自分 の, あの向いてる仕事なんだなと思って、そこで今ではそのお花の力を借りてやっぱり笑顔を届けるであったり、そういったお客様とのサポートという形で今ではね、本当にあの素晴らしい仕事に巡り合えたなっていう思いではありますね。
はい、ありがとうございます。それではここで2曲目のリクエストいただいてもよろしいですか？
浜田翔吾さんで I am a father。こちらの歌はですね、あの前職の時に聴いていた、独身時代に聴いていて、さらにあの結婚してからまた聴くと、あ、より一層ねまた感慨深いものがあるなということで大好きな曲です。
今週のゲストは花道店長根岸充さんです。それでは根岸さん、最後になりますが、これからチャレンジしてみたいことがあれば教えてください。
はい、これからチャレンジしたいことはですね、ちょうどそのお花を扱ってお客様と、あの一人でも多くの皆様と接することはもちろんなんですけども、やはりこの先の時代において、やはり人生100年時代であったり、そういった部分でやっぱり長生きしたり不安であったり、ただ単にお葬儀のお手伝いをしていく、そういった部分のお花の提供だけにこだわることなくですね、人生におけるお客さんに寄り添ったサービスっていうものを今後展開していきたいなと考えております。
お花を買っていただく、もちろんそれはね、お客様ということになるわけですが、先ほどその人生の節目節目にお花のあるイベントこと、はい、で当然このエンディングっていうとね、葬儀っていうものを皆さん考えられるとは思うんですが、ただそこに至る前にもいろんなプロセスがあって、そういった時にずっとお客様に寄り添っていけれる花屋さんでありたいなという。
そうですね、うん、はい、そういった部分で花だけにとどまらず、どんなねお客さんの些細なやっぱお困りごとでもね、あの自然に根岸さんに相談したいなって思えるような存在、うん、そういったお関係で、はい、あのお客様と付き合っていきたいなっていうのはありますんで、うん、あのお気軽にその花屋の店舗でも結構ですし、あの花道へお越しいただく、お越しいただきたいですね。はい、
はい、ありがとうございます。みんなに寄り添う花屋さんということで、花道をね認識していただければなと思います。今日はどうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
今週のゲストは花道店長根岸充さんでした。トップフォーラム21、この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたしました。それでは根岸さんの3曲目のリクエストをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。樋口良一で6分の1の夢旅人2002です。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた来週お耳にかかるまで、どうかお元気で。